ハレルヤ、おはようございます。そしてシャナトバ、明けましておめでとうございます。皆さん本当にお祈りありがとうございました。イッピーの、リユニオン、ムービングフォワードっていう、同窓会のようなものなんですけれども、15年前から始まったイッピーの世代がですね、20代後半になってもう一度戻って集まってきて、オーティさんやトゥーラさんはじめフィンランドの一品のリーダーのチームの皆さんが来てくださって、共に賛美と祈りの集会を持たせていただきました。そのことのお証を今日お時間いただきまして、8名がお証しさせていただきます。で、証しの前にキヨちゃんが短くビデオを作ってくれましたので、そちらの方を皆さんにご覧いただきたいなと思います。ありがとうございます。今から、続けてお証しの方させていただきます。私自身この3日間の集会を通して一番受けた恵みは、イッピーのチームリーダーたちとの出会いと、そして交わり、そして彼らと共にチームで主の働きができたことです。集会のプログラムや流れをイッピーリーダーたちと直接話して決めたり、今このことに油注ぎを感じるんですけれども、このように進めていいですかとか、逆にリーダーの皆さんはどのような導きを感じておられますかといったふうに、互いの感じていることをコミュニケーションしたりして、自分自身も一人のリーダーとしてチームに加えていただき、大人になったんだなととても感慨深く、しかし子供の時に戻ったような感覚でもあり、とても不思議な感覚でしたが、大きな恵みとそして特権でした。また主が一番という同じ聖霊様の流れを求めて動くので、御霊の一致と平安があり、プログラムではない御霊が自由に働かれる集会、天が本当に近いなと感じた3日間でした。15年前、小学生の子供としてオーティさんやトゥーラさんから教わっていた側であった自分が、15年という月日を経て津田チームの1P リーダーをさせていただくようになり、今自分が子供たちを教える立場になったこと、主のなされることは本当にスーパーミラクルな不思議な形で主の御業を崇めました。今回フィンランド、エストニア、ネパールの一品のリーダーたちと出会い、同じように人生のすべてを主に捧げ、世界で主のために仕えておられる彼らの姿を見て、私にとってそれが本当に励ましとなり、刺激となり、そしてリーダーたちを見て感じた共通点は、ミニストリーのすべての土台が主との親密さ、絶対的に揺るがされない主との関係、主への信頼であることを、証やメッセージを通しても、また彼らと話していてもすごくひしひしと感じ、学ばされてました。個人的な将来への悩みや子どもたちとの関わりにおける相談も親身に聞いてくださり、祈りの人生に主が書かれた天の書物と約束は必ずなるから、諦めないで主に信頼して祈ってるよと言ってくださり、それは私にとってすごく温かい天のお父さんの愛を感じ、励ましでした。宣教のミッションは最初から最後まで主のアイデアであって、どんなに私たちが小さく足りないものであったとしても、聖書で少年が5つのパンと2匹の魚を捧げた時、主が何倍にも満たし、多くの人が満腹になるほどになったように、主ご自身が一切のものを一切によって満たして、あふれるほどに恵みと祝福を注いでくださる方であることを感謝します。今回の集会、良き思いを与え、かつ実現に至らせてくださった主に、すべての栄光をお返しいたします。ありがとうございます。
お祈りありがとうございました。すごく貴重な時間でした。一品で 多くの人に愛を持って育てていただいたんだなっていうのをこう DVD を見たりとか懐かしいメンバーが集まって自分がこんな風に育ってきたんだなっていうのを再確認する時でした。また、DVD とか見たりして、あ、この時カメラがうまく回らなかったなとか、みんなで段ボールの上で寝たなとか、缶詰食べたなとか言いながら、一つ一つの出来事を振り返ると、どれも神様がこう何かトラブルが起きても絶対神様が助けてくれるっていうのを仲間で一緒にできたことも感謝だったなとか、こう素敵な思い出ばっかりがこう思い上がってきて、もう神様って本当にすごいなっていうのを子供の時から体験させてもらってたのはすごく感謝だなと思いました。また、その中でいつも神様が働いてくださっているっていうのを、今回その OT タイムっていう OT さんが祈る時間をいつも一品の時は作ってくださるんですけど、その時こうもっとイエス様のことが近く感じるというか、イメージというか、そういうのがすごく来て、なんかイエス様の愛をもっと深く知りたいなとか、もっと近くになりたいなっていう思いが起こされたこともすごく感謝でした。お祈りありがとうございました。
お祈りありがとうございました。私もすごく3日間で恵まれたことがたくさんあったんですけど、大きかったことをお明かしします。私は2日目が平日の月曜日で、その日有給休暇を取っていきました。ですごくこう病気とかでもないのに有給休暇を取るっていうのが初めてで、なんか仕事場にちょっと迷惑かけちゃうかなとか、いろいろ考えてどうしようかなって最後まで悩んだんですけど、やっぱりその主の御心を聞くっていうテーマがすごく今の自分に必要だなと思ったので決心していきました。で、決めたはいいんですけど、日曜日にこっちに一品チームが来てくれてメッセージしてくれた時間から、もう明日私休むんやほんまにみたいな、すごい罪悪感がずっとぐるぐるぐるぐるってしてて、で、火曜日まで集会があったんですけど、水曜日にちょっと自分的にすごく大きい仕事が仕事の中であって、それも大丈夫かな、ぐるぐるぐるぐるってずっと仕事への思いが手放せずにいました。でもやっぱり平安が欲しいなと思って、神様平安くださいって祈ってたんですけど、そしたら一品の夜の集会の時にみんなで祈る時があって、その時に感謝して祈りなさい、とりあえず感謝しなさいって言われて、はいと思って感謝しますって、何か分からんけど感謝しますって言った時に、すごくこう自分が仕事を幼稚園で働いてるんですけど、子供たちと過ごす中で、自分がこうやらなきゃいけないと思ってやってきた仕事も、全部神様が助けてくれたなっていう本当に感謝に変えられて、で、しなきゃいけない、仕事行かなきゃいけないって思ってたけど、全部それも神様が養ってくれたなっていう感謝に変えられて、その月曜日も仕事を休むって決めた自分も、神様を一番にするっていう風に決意したことを神様が喜んでくれてるっていう風にすごく思えて、すごく平安が来ました。なのですごくこう自分が仕事に対してめちゃくちゃこう重荷を負ってたなっていうのにも気づかされて、それも悔い改めました。ですごくこう仕事に対する思いが変えられたので、すごく楽になって、はい。で、あとその一品の他の国からたくさん日本への宣教の思いを持って来てくれた方々の話を聞いたので、すごく宣教に対する未信者の方たちが本当に神様に出会うことに対するこう炎をすごく分けてもらえたなと思って、今日も友達が来てくれてるんですけど、はい、すごく感謝の時になりました。お祈りありがとうございました。
ハレルヤ。短く明かしさせていただきます。私は最終日の集会に参加しました。私もまゆちゃんと一緒で、当初は有給お休みをもらって全日程参加予定だったんですけど、直前で体調を崩したり、ちょっと仕事が入ってしまったりと、土壇場劇場での参加になりました。最終日の日に一品の DVD をみんなで見たんですけど、思春期反抗期真っ只中だった当時の中高生の私はすごいこうなんかムスッとした表情で、めちゃくちゃ穴があったら入りたい気持ちで一緒に鑑賞しました。でもそんなこう反抗期とかだった私にも愛と忍耐を持って一品を通して歌や神様の声を聞くことを教えてくれた一品チームと教会の人がいてくださったことを感じて、 感謝をしました。4月から新しい環境での生活がスタートして、初めてのことや慣れないことの連続で、今までに体験したことのないしんどさや大変さを感じる時もありました。日々目まぐるしく、あっという間に時間が過ぎ去って いっている感覚なんですが、今神様が与えてくださったリーダーのために祈ること、職員さんのことを祈ること、患者さんのために祈ること、祈っていきながら誠実に歩んでいきたいなというふうに集会を通して感じました。マタイ7章の7節、求めなさい、そうすれば与えられます。最初は全ての日程参加予定だったのですが、その予定が急に変わって、神様に、なんでですか、全日程参加したいですと最後まで祈った時に、体調も癒されて最終日参加することができて、本当に感謝でした。自分の気持ちを正直に言葉にして伝えることが得意ではない私にとって、一つ大きなブレイクスルーでした。私に本当に必要な糧をいろんな形で満たしてくださるイエス様に栄光を返します。ありがとうございました。
おはようございます。今回の、一日の集会のことにつきまして、本当に、皆さんの背後でのお祈り、心から感謝します。自分も今回のこの集会の方に参加をさせていただきまして、非常に多くのものを得たし、発見もできたんですけれども、もう今日は、その中でも、代表的な、2つのことについて、お明かしをさせていただきます。一つはやっぱり、自分がもう今もう実年齢が29歳になるんですけれども、もう自分がもう実際のもう一品のもう活動をするチームからもう退いて、もう大体もう10年近くも経つんですけれども、もう自分がもう実際のその、チームの働きからは引いた後にも、もう本当にさらにもたくさんの国であるとか地域であるとかに、一品全体としての、なんていうんですかね、根が張られていっとったということを知りまして、もう本当に感動しまして、やはり主の御心はもうベストであって、どのような形であろうと、それは本当に叶うんだなと、なるんだなと、もう感じ、本当に改めて主を賛美いたしました。次に、今回の、この、集会全体を通して、なんていうか、自分の、賛美っていう面での、原点というのは、一平での経験であったんだなと、そういうことを改めて認識いたしまして、同時にやっぱりそうであるからこそ、やはりこのまま、一平ジャパンとしての働きなど、終わらせたくはないなと、やはり、可能な限りやっぱり、それがどういう形であるかわからないんですけれども、やっぱり再始動できればさせたいし、津田の、特に次の世代の皆さんであるとか、あるいは、はとまた他の教会かにも、できれば本当に引き継いでほしいなという思いを強くいたしたところであります。そのために、自分も、といっても、自分は、まだ、現状を見ると、非常に、なんていうか、信仰的にも不安定なところはありますし、もうたられさえ、揺らぐような時も、 あるんですので、直接的に何かというような形は、現状では難しいではありますけれども、でもその他何らかの形で、間接的にでも、そのために、自分でも何か貢献していくことができればいいなという思いを今回新たにしたところでございました。もうその他、もちろんこの2つ以外にも感謝な点、新たに発見した点、もう実にも数え上げらせたらもうキリがないぐらいあるんですけれども、その中でも代表的なものが自分の中ではこの2つでしたので、今日はもうこの2つの方を皆さんの前でお貸しをさせていただきました。今回のこの集会を最後まで守り祝福し導いてくださった主にすべての栄光をお返ししてお貸しを終わります。ありがとうございました。
感謝して証をします。これは12年前のあの DVD なんですけど、すごく久しぶりにみんなで見ました。で、あの全部通して見たのが実は私は初めてだって、見てなかったっていうことに気づきました。で、あの見れなかったのは、あの恥ずかしいシーンが多いっていうのと、あの2つ下の弟がいるんですけど、あのメインで出てるんですけど、ちょっと中学校から教会を離れてしまって、で彼がこういつも一匹黒歴史やってこういうので、なんかちょっと自分もそれがこう辛かったというのがあって、この DVD を久しぶりに見ました。で、その友達、黄色い T シャツを着て津田で撮影したので、彼の中でちょっと恥とかいろんなプライドがあって、こう私もあそれだったんかなと思うんですが、でも今回あの久しぶりにというか初めて全部見て、本当にこの福音の力ってすごいなっていうことをあの感動しました。あの確かにあのちょっと素人がやってるので、いろいろ恥ずかしいグダグダなシーンとか、あの外国人の人が監修してるので、この日本のなんか文化、外国人が思う日本の文化みたいなのが詰まってて、ちょっとよくわからない DVD であるんですけど、でも子供たちを通して歌う賛美の歌詞とこの福音の光がなんか本当に輝いているっていうことにこうやっと気づいて、本当にこの誰が出ているとか、こう誰がやっているとかいうことも置いて、本当にこの主は素晴らしいなと思いました。で、あの、この DVD にこの津田キリスト教会のいろんな人が出てくるんですけど、あの子供たちだけじゃなくて、こうみんなで撮影したという DVD で、で、その時に何をやってるかわからないけど、主のために応援しようとか、子供たちのためにあの協力しようという、この上の世代の皆さんのなんか愛と信仰がこう改めてこれを見ながら感じて、で、私もそのように次にあのしていくんだということに主の栄光を感じました。で、最後にあの、オーティがずっとあの始まりのことをいつも言うんですけど、三人の子供から始まったこの世界に拡大した働きなんだよっていうのと、あの来てくれたアンニカさんはあの小さい時に妹を亡くして、そのことを通して家族が立ち上がって、家族という小さい群れからこのエストニアに一品のリバイバルの炎が来たということを今回聞きました。で、あの個人的にはそのアメリカのチャーリー・カークさんのあのこの詩も同じ時期だったので、この一粒の麦が死ねば豊かな実を結ぶっていうことをあのすごく示されました。で、本当にこの小さな始まりを軽く見ない、そして今何起こってるのかわからなくても、あの 本当にこの10年後20年後を見るとそれは霊的にとても豊かな実を結ぶという信仰に立とうと思いました。なのでムービングフォワード前進なのでただの同窓会ではなくて主に語られたのは次の10年20年にもっとすごいことが起こると、霊的に信じる。そして私たちここにいる世代を通してまた今からのこの次の世代を通して始まるこの始まりを軽く見ない、主が本当に何をやっているかわからなくても霊の世界で10年後20年後に豊かな実を結ぶことを確信して主のために生きたいと思いました。主に感謝します。
はい、お祈り、ありがとうございました。僕も今回参加させていただいて心に残ったことは、トゥーラさんの式のレッスンがありました。でその時に子供の頃僕思い出したな、子供の頃のことを思い出しまして、その小さい頃からこの一杯をさせていただく恵みすごかったなと思って神様に感謝でした。でその時に思ったことが本当に子供のようにな心っていうことを思って、で与えられた御言葉がイザヤ40の6節と9節でした。叫べというものの声がする、なんと叫びましょうかと人は言うっていうところで、僕も最近なんかこう神様の声聞けとんかなと思ったり、聞いたとしてもこれ本当に神様の声かなとかちょっと不安だったんですけど、でもその神様とのその毎日の交わりを深く大切にしていくことによって、なんかどんどんこの霊的に純粋な子供のその良い感じというかなっていってるなっていうのが体験しました。で、9節に力の限り声を上げよう、声を上げよう恐れるなってあるんですけど、神様がこう声を上げようって言った時には力の限り声を上げる、そして、預言者サムエルやったっけな、神様が言った時にはい私はここにおりますという、純粋な心で、いる大切さっていうのを今回一品の、集会で学びました。感謝です。
長くなってすみません。最後にくるみちゃんのお証を代読させていただきます。今日愛媛の方に帰っておりますので代読で失礼します。私は今回の集会を通して自分が思い描いていた人生の計画、地図が真っ白にされたように感じました。集会1日目の夜に心を注いで神様を求め祈っていた時、今までに経験したことのないほどの聖霊様の満たしを感じました。その中で自分の人生を神様のために完全に捧げたいという強い願いが与えられ、自分を作られた作り主が計画してくださっている道を歩むことが主の作品である自分にとって一番の幸せであり、これに勝る幸せはないということに気づかされました。自分の人生は自分のものではないというところに立ったとき、何か自分を縛っていたものから解放され自由にされた感覚になりました。また自分自身、神様のために何か大きな働きがしたい、役に立ちたいと焦っていたところがありました。しかし大切なのは神様のために何かをすることよりも神様との時間をたくさん過ごすことだというメッセージが語られ、今の自分に一番大切なのは神様との親密な時間をたくさん取ること、神様の前に静まり神様との関係を深めることだと教えられました。自分の中にあった焦りもなくなり、平安の中神様と交わりを持てるようになったことを感謝します。また集会の中でずっと祈り求めていた異言が与えられたこともとても感謝でした。最近賛美や祈りの中で何か喉につかえているような感覚があったのですが、そのつかえが取り除かれ異言が与えられた時、より自分の中に聖霊様が注がれ、自分の中で聖霊様が自由に働かれるような心地がしました。また神様をより近くに感じるようになったことも私にとってすごく嬉しいことでした。これからも聖霊様をもっと注いでくださいと求めていきたいと思います。また探しなさい、そうすれば見つかりますとあるように、神様から与えられている飯を探し求めていきたいと思います。すべて神様に感謝です。お祈りありがとうございました。お時間頂戴して感謝です。